皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、先週もね、オープニングで能登が心配だっていう話をしたんですけれども、以前この番組のベンチャー社長コーナーでご紹介した、ご出演いただいたアクアムホールディングスの代表の方の、ツイッター X をですね、私フォローしてるんですけれども、この会社、空気から飲料水を作る清水機の会社、だったんですけど、カフェにね、坂本さん行かれてましたよね。
八木ちゃんにおごってあげた、
はい、なんかコーヒーも美味しいってね、話題のところで、渋谷にカフェもあるんですけれども、この清水機っていうのが、電気があれば、電源につなぐことさえできれば、水を作ることが、飲料水をね、美味しい飲料水を作ることができて、大型のもの、かなり大きいみたいなんですけど、だったら最大で1日10トンほど、最大でなんですけど、作れるみたいな、お話を伺って、すごく防災ね、とか災害対策にもいいですよね、みたいな話をその時ね、我々もこの番組でしていたと思うんですけれども、X を見ていたら、代表の方が、どうやらオフィスなどにおける大きさの、規模の大きさのものなんですけれども、七尾市のボランティアセンターに明日だったかな、支援として届けることが、決まったそうで、現状というか、支援物資として受け入れ可能な飲料水っていうのは、封の開いていないボトルウォーターに限られているそうでして、もちろん電源の有無ですとか、さまざまね、状況があるので、基本的には現地からの要望があることが必須という事情もあるそうなんですが、今回、おそらく七尾市からボランティアセンターにということで、要請があったものと思います。支援として1台かな、ちょっとX 投稿上では何台か分からなかったんですけれども、届けることが決まったということで、これを機に備えとしてあるといいよね、みたいな、話になっていったら、安心感もありますし、いいのかなと。
空気から、水が作れる
よね。10トンあったらいいよな、全然ね、
水不足って言われてる中でね、
あれかね、冬は意外と乾燥してるから、集まりが悪いのかね、分かんないけど、
多分その環境によってもっていう感じでね、以前いらした時にもその、東南アジアとかそういったところだとジメジメしているから、あと日本も多湿だったりするから向いているんだよ、みたいなお話をね、伺ったので、今の時期、雨とか雪とかがね、報じられていますので、空気中の水分量は多いのかなというところがありますので、役立ってね、行くといいなという、そんな、思いでこのニュースというか投稿を見かけていました。思い返すと、ベンチャー社長のコーナーで紹介した企業って、アスファルトの代わりになるでしたっけ、土を固める、素早く、技術があるですとか、こういった災害時とかにも、なかなか、行政で導入するのにはいろんな、審査とかあるでしょうから難しいんでしょうけれども、見直してみれば、取り入れてみたらすごく役に立つ、そういった技術とか製品がたくさんあったなと思って、これを機にですね、防災、そして災害時の備え、そういった目線でも改めて皆さんね、ベンチャー社長コーナーの放送を見返していただいてもいいのかなというふうに思いました。明日から多分届けられてすぐ稼働できるんだと思います。確か電源に差し込んだらすぐ使えますみたいな、お話だったので、すぐ稼働できるんじゃないかなと。
素晴らしいですね。
で、コーヒー豆、おそらくなんですけれども、カフェで入れているコーヒー豆の会社なのかな、のところから豆も提供いただいたみたいなお話だったので、コーヒーをね、ボランティアの方にこう一服っていう感じで提供されていくんじゃないかと思います。ということで、まだまだ現地心配ではありますけれども、物資もね、どんどん入っていっているようですから、くまなく届いていくのをね、見守っていきたいなと思います。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。 ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は4営業日続伸して終わり値ベースでも3万5000円を回復し、1990年2月22日につけた3万5826円以来となるバブル後最高値をつけて引けました。トピックスも6営業日続伸となり、こちらもバブル後最高値更新となっています。明日オプション SQ の再出を控え、先物を絡めた思惑的な売買も相場を押し上げる要因とはなったようですが、それだけではなくっていうね、思惑だけではなくっていう動きもあったんでしょうか。どんどんこう値を上げていって
強いですね。
はい、びっくりしたんですけれども、ね、このあたり背景なども含めてお話しいただきます。
まあそうですね、一つは、まあ、一番大きな理由は何だって考えると、うん、まあ僕は二つだと思うんですよね。まあ三つかな。まあ一つはさっきお話した SQ に向けた絡みの動きが一点と、うん、あとは、あれですよね、その震災ですよね。まあこれでちょっと不謹慎な方とかリスク回避の人がショートした運があって、まあ、結構落ちたんですけど、その後ものすごい勢いで戻っていって、やっぱ強いなと、いうのを見せつけられて、その人たちが踏めてなかったということは当然あると思うし、で、まあ、マクロ的に言うと、まあ、これは震災が原因で、まあ、なかなかこんな震災があって、その金融を、まあ、利上げを持ってたわけなんですけど、まあ、金融を引き締めるなんてありえんみたいな、まあ、動きが、出ますよねと、いう形になるので、まあ、この3つが、まあ、大きな要因だったんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、馬渕さん的になんか補足がありましたら、はい、あれば、はい、
あもちろんそうですね、
そんなもんであれ以下同群で全然いいんですけど、
はい、おっしゃる通りだと思いますし、はい、あとまあ、うん、アメリカも強く、日本独自の要因プラス、うん、アメリカの株式市場も結構強いですよね、うんうん、引き続きあの金利が 4% 超えてる状態もあるので、うんうん、まあ、この辺りは指標も関係するのかなっていうところですよね、うんうんうん、なのであの、まあ、直近の経済指標を見ると、うん、まあ、雇用統計市場を上回るような結果が出てきたりとか、うん、あと、まあ、平均時給はあの市場の予想 3.9% 上回る 4.1 という数字が出てきて、うん、まあ、ちょっとこれはむしろ、うん、賃金上がってるのかっていうのは、
そう、またインフレかみたいな話が一瞬出まして、
出まして、うん、これは心配材料であるとともに、逆にあのアメリカの利下げがやっぱり思ったようにいかないんじゃないのかなっていうところなので、金融引き締め的な色合いがまた強くなって、うん、金利が 4% 乗せてきて、うん、円も円安になるみたいな、うん、まあ、こういうふうな いろんなことをいいふうに解釈してる、うん、今サイクルに入ってるのかなっていうのが一点と、うん、あとは NVIDIA が強い、
うん、AMD も強いんだよ ね、
ですよね。だから
CPU 会社が強い、 CPU 会社って、はい、
うん、ですよね、うん、なのでこのあたりのアメリカの、まあ、個別企業の上場来高値更新というところも、うん、非常に追い風になっていて、かつも AI がそもそも内蔵されている AI パソコンが販売されて、
そう
だから気になる、
あれ欲しいよね、
欲しいです、
ね、またそこがちょっとね、あの、うん、いいかもしれないし、でも AI パソコンって怖くない、でも、うん、なんかそいつを存在に使ってたらさ、なんか馬渕さんの秘密をバラしてやるとか、ツイッターに勝手に投稿しだすやつとかいたらやばいよね。
でもあれですよね、あの完結するんですよね。
そうそうそう、前は一日、うん、ね、
ネット系しないといけなかったけど、そうそうそう、ね、ところで、
しかも従来よりも安い値段の AI パソコンが生まれてくる。
いや怖えよそれマジで、存在本当に扱ってさ、でなんかこうチャット GPT っていうのを出してもらって、はい、でもっともっととか、それダメ使えねえなとか言ったらさ、パソコンが怒っちゃってさ、でめっちゃそういうそのやばいニュースを見つけてきて書き込むとかさ、
感情を持っちゃって
シンギュラリティの世界だよね。そうそうそうそう、本当に ねだけど、まあ便利になりそうだなってところで、ここの商機に期待が高まって、うん、NVIDIA がまた高いってことなので、ね、ちょっと AI ブームまだ続いてますね。
そうそう、やっぱり最近はね、そのまあ、うん、意外と、うん、NVIDIA はやっぱりかなり良かったんで、まあ、今後はずっと良かったんですけど、株価かなり上がってまだ上がるんですかみたいな疑問があったんですけど、ね、うん、やっぱ新たな領域を開拓してきて、 でそれをその世界を見せるとやっぱ投資家ってまだ夢も続けるよねっていう、う
ん、好きなんですねやっぱね投資家は、ねね、未来を感じることが ね、
まあ、意外と日本ってこういうこの未来を感じることってあるんですかっていうと意外と難しいよね
今はねどっちかと政策保有株を解消していくとか そっちの方向に光を感じる
方向に本当行政的な話ですね、まあ、あとは、まあ、個人投資家もねやっぱそこは昔から好きで諦めずに日本ってそのパーツメーカーだったんだから、うん、まあ多いんだけどそのパーツメーカーというのはこういうねパーツをね作っていますとかねで期待したりとかあとまあ米国のこういう技術なのでこういうのをやってる、まあ、アップル関連でもあったじゃないですか昔から、ね、とかなんでやってたんですけど、まあ、いまいちもうなんかそういうのもなくなってきて、うん、めんどくせえからこれ NVIDIA 買えばいいじゃんとかアップル買えばいいじゃんに、ね、結構投資家なってきてますよね。
まあ、とはいえちょっとねやっぱ日本の半導体の素材とかあんなところまだまだ強いので、うんうん、そこを応援したいところなんですがやっぱこう昇流の一番根本のところを皆さん取りに行くっていう動きがまさに NVIDIA の動きですよね。
そうそう、それがやっぱ株式投資で僕はもうそもそも正解だと思ったんですよ、ね、だから重箱の隅 の弁当があってその米粒をこう探してこの米粒はめっちゃ形がいいとか言ってるのが日本 その個別株の材料を本当に先を取りに行く投資家だったんだけど、はい、でもそうじゃない投資の方がいいってみんな気づいたんかなやっぱり、うん、
真ん中にある唐揚げを取りに行っていいですか、
う
ん、
そういうことです、そういうことです。王道を行きましょう。
いいよ、米粒は米粒だけど集合したらいいかもしれないけど、うん、1個を取り出してすげえだろうって言っても誰も、うん、同意してくれない感じになってきたよね、うん、
日本もだから同じような動きっていうか分かりやすい王道のところにね、うん、今日なんかも資金がやっぱ入ってきて、そうそうそう、大型株が堅調で、うん、まだグロースが軟調っていう状況の中で、まあ、3万5000円乗せてきたっていう市況ではあります、
ね、意外と若い投資家ってやっぱりね米国株慣れしてるから日本株もそういう方するんだろうね。いや
多分そう、
ね、
NISA のね、うん、この動きが明らかにアメリカに資金が入ってきた時と同じように、うん、もう分かりやすい日本の大型株を買うとめちゃめちゃシンプルになってきているので、なんか分かりやすい一方で熟練の投資家の方はちょっと物足りないような、なんかね、そういう多分相場なんでしょうね。
でもまあでもこれってもうさ、用意が3年ぐらいもうさ着々と進められてきたというか、はい、だってグロースずっと弱いしみたいになって、まあ業績いいのはいいけど業績もそんなにプライムはいいからね、上の方がね。だからまあ時価総額がね1兆円が2兆円に普通になるというようなことが日本の投資家が分かればね、別に大型株行ってもいいじゃんっていうふうに多分なるし、
ね、まあ、任天堂が10兆ですか、
うん、そう、だから大型株とか小型株ってもう仕切りがなくてもいいんじゃない、やっぱいいものはお金が集まってくるし、うん、買われるしってなるので、うん、まあ、そこは時価総額がこの銘柄はここが素晴らしい、時価総額が30億ですみたいな、うん、評価をする人は結構いるじゃないですか、うん、だいぶ昔より減ってきたなと僕は思ってるんだけどね。確かに、うん、
これでも一巡したらNISA税もこうもうちょっとこう中型小型っていう風に回っていくんでしょうか、うん、
いやでもそこは高配当銘柄とかは、まあ、あんまり小型とか関係ねえから、うん、とりあえずそういう買い方する人いるかもしれないけど、まあ、キャピタル狙いで小型株買うの難しいよね、現状ね、うん、まあ、信じて1800万全部積み上げて、うん、でその夢の技術が花開いて10倍とかになって、はい、もうこれはもう完全ファイヤーなみたいなのは意外とニーサの使い方としてあるかもしれない。
税金が変わ
って もうちょっと初心者
はそれが結構5倍とかはないかもしれないけど2、3倍か、うん、まあ僕はで 10% ぐらいの配当があるかもしれないと思って2500円ぐらいのプレミアムウォーターはもしかしていくんじゃないかって話はしてるから、うんうん、まあ、これはまあ1800万積み上がる頃だったらいくらなんだ、240万が、まあ、8年ぐらいか、うん、7年8年か、まあ、ぶざっくり計算ですけど、まあ、そのぐらいの間にはあったらいいなって思ってますけどね、うん、はい、
すごいことですよ
ね、なかなかこうね、ニーズのポートフォリオもいろんな種類がありますけど、うん、まあ、今のこの日本株の株高が進んだ背景に、うん、まあ、日銀の買い支えなくとも海外勢が昨年、うん、2023年に関しては3兆円を買い越したということなんで、まあ、期待は高まってますね、日本 その市場改革、
う
ん、
そうね、
ね、政策保有株の解消とか、ね、親子上場やめましょうとか、うん、ROE 高めましょうとか、うん、そこに対する期待が、うん、この辺りの海外勢の買いなのかなというふうには思って、
それしかできないからね、あの東証とかそういう行政は ね、それ以外もその企業頑張ってくださいっていう話だし、うん、 まあ、あとは今日から日経の、まあ、記事に、はい、2012年から比べると日本の業績がかなり良くなっているみたいな、はい、あの時は悪すぎたんですからっていう話ですけど、はい、
EPS 一株当たり利益1000円ぐらいな水準から今2280ぐらい
は、うんうん、そう、ね、いってるんで、ね、まあ、それは行くだろうし、11年は予想が1回マイナスになってるはずだから、震災の時、震災の時 と、リーマンの時は1回予想がマイナスにチラッとなるかなんないぐらいまで来たんで、ゼロからある意味もう1年、まあ、震災の時期にするとゼロから2000数百円なんだよ。これすごいよね。だからどこをゼロにするかマジックなんですよ。
確かに
そうですね、はい、あのグラフの作り方のマジックみたいな感じですね。はい、ということで強い相場ですけれども背景を教えていただきました、うん、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、上昇が止まりませんでした。
とりあえず外しました、すみません。1月いっぱいはショートでって話だったんですけど、うん、まあ、1000円担がれたらやめようぜっていうところでロスカットに引っかかってしまいまして、1000円皆さん損させてしまいました、すみませんっていう話なんですけど、うん、いやー、でもどうかね、これその後もずっと強いし、うん、まあ、今日ちょっとさっき踏み上げっぽいのがもう一番最後あったかなっていう、その、3万5800円ぐらいまでピーンっていうのがあったかなと思うんですけど、うん、まあ強い背景というのはね、先ほどまあお話ししたんですけど、まあ、S 級的な動きか、まあ、震災による、まあ、金融引き締めがちょっと緩慢になるのか、うん、まあ、あとはその震災による、ショートポジションを取った人が踏み上げているのかっていう3つかな、大きく3つかなと、うん、まあ、思っていたんですけど、まあ、考えると結構この3万3500円どころって意外と値持ち良かったよねって思っていて、うん、ね、まあ、上に行くマグマみたいなのは溜まってたのかなと、うん、はい、個人的にはまあ思っててるんですよ、うん、
横ばいの時期結構長かったってことですよね、意外とね。
そうなんですよ、だからまあちょっと、うん、なんだろうな、うん、まあ小手先のやっぱりあのなんだろうな、そのテクニックやっぱあかんなと思いました、ね、王道をやっぱり見てっていうのが大事だなって、まあ、年始から反省させられたんですけど、まあ、僕も反省しっぱなしですけどね、まあ、でも、まあ、千円幅ちょっと、まあ、ロスカット置いときましたけど、持っていかれてしまって本当に申し訳ないというところなんですけど、まあ、っていう話をね、新井さんにしたらね、あの坂本さん今まで当ててんじゃないですかって言ってくれてる、
う
ん、まあまあ、
去年の分がかなり積み上がってますので、
うん、そう、はい、新井さんのよいしょが試される場面ってなってるけど俺がよいしょ言う同時しまったんだけど、多分新井さんはだから1000円で切ろうってなってて、そのまま切れずにずっと持ってて、あともう1000円担がれてて、でそういう人がいるかもしんねえのに、はい、用意するのってやべえなと思ったんだと思うんだけどいや、
まあ、でもかなり急激なので、ここまでのこの CFD の動きをこう見てきた身としては、うん、ここまで急激に、ね、上がったら折り返してくるというか調整局面とか、うん、あと皆さん利益確定一旦したくなるんじゃないのかなと思っちゃうんですけどね。
だから利益確定を巻き込んでもうなんか上がってんだろうな。だからいや本当ここはね、俺も読み切れんかと申し訳ないっていうところです、うん、まあ、ただね、まあ、何度も言うけどロスカットが入ってたっていうのはやっぱり良かったなと思います、うんうん、で入れ切れてない人どうするって、もこれはちょっとなかなか難しいところなんですけど、なかなか切れないよね実際ね、そこがなかなか難しいなと思ってるんですけど、まあ、ただ実際ポジションを持ってる人がねどうしてもまあいると思うんですけど、まあ、ポジションを持ってる人はまあ実際、まあ、若干ねその日経金ほどは当然上がってないと思うんですけど、若干のその恩恵を受けてると思うので、まあ、それはそれで良かったかなというのはありますね、うん、まあそんなところですかね、うん、
まあ、当たるばかりじゃないということなんですね。
そうで一応僕のハウスビューは変わってないです、はい、3万6000円が今年の高値ですと言ってます、はい、でこれはもと、はい、まあ、そのずっと当ててきた業績理論からするとですね、まあ、今期前期今期合わせて 20% 増というような、はい、まあ、日本の業績を、まあ、ベースにしますと、3万6000円が限界であろうという話をしてて、今のもう足元のね、昨日ベースですけど、このPR が 15.2 倍24倍になってし、今日はもっとこれがね、まあ、上がって、まあ、16近くまでいってんじゃないかな、まあ、ちょっとパッと計算してないですけど、
ね、後半までいくかもしれないですね。
だからキーペースがそのままであれば、3万、今日の終値だったら5049の今だったらもう3万500円ぐらいで、TPS を割ればいいんで225996ですよ。で、新井さんいくらですか？
ちょっと待ってください。
今日のじゃ引けねえでいいや、はい、3万5000飛び49円、
はい、
割る、2259.96。
あ、ごめんなさい、ちょっと待って待って、ごめん、3万5000、うん、はい、点を聞き伸ばして、
あ、点なくてもいいよ、はい、いいよ、イコールでいいよ、
3万5000、もう一回お願いします。
あ、3万5000、はい、うん、まあ、じゃあ今の水準にしようと、3万5361、はい、
361割る、
2259.96
2259.96ですね、はい、イコール 0.0156527 とかになります。
うん、てんてんてんみたいな。
え、だから、だって、15って残
ってる。そうそう。3万。
15超えてきてる。
15はもともと超えてる、超えてる。超えてるけど、16に近づいてるかっていうのを聞きたかったんだけど、はい、そうそうそう。
あ、そうですね。そうそうそう。
15倍半ばぐらいまでいってる感じ、
ね、は
い、
半ばもいってる。だから15、そう、15で5から、まあ、後半ぐらいまでいってるんじゃないぐらいの、ね、うん。すいません、リスナーの方お手伝いしていただければ助かります。
ちょっと、
いつも計算がうまくいかねえな、これ。
ごめんなさい。そうそうそうそう。はい。
ね。
電卓すらうまく使えなくなって、
いやいやいやいや、全然
失礼しました、
うん、
はい、
で、そうなんだよね。だからまあ実際のところそうだね、まあ、今後どうするかって、まあ、お休み、いつも通りお休みを決め込みたい俺は、うん、とりあえず今年はまあ3いくらだ、3万1000円だから2500円取って1000円やられて、うん、1500円まだプラスなんで、うん、はい、まあ、ちょっと休みたい、うん、でただ個人的にうん、やっぱ3万6000円は本当高いと思ってるん で、
ね、
ショートしたいよね、ここはね。
16倍ぶっ足したらいくでしょうね、うん、1回
で、ね、俺はそう思うよ。
そうだと思います。
で、来年度の業績は、でも、もう織り込んでもいいんだよ、次の決算だから、3級で。となると、それが増益になって、一気に織り込んで、まあ、まあ、高すぎるっていう判断になるかっていうところで。
これ3万6千円にタッチしたら、その後どのくらいで値固めすると思いますか、うん、ここまでのトントントンという上昇。
いやもうね、ここからは米国の動きなんだろうな、多分。まあまあ、米国で決算だろうね、まずね。で、一応決算の話今日する日もなかったんだけど、まあ、すると、もう今週からか、始まり、もう始まってる会社もあるんですけど、今週来週頭から決算始まるんだけど、一応ね、銀行株あんま良くねえんじゃねえかっていうような見通しが出てますね。はい、
メガを含めて、
うん、まあ、銀行は米国のですね、米国があんま良くないんじゃないかという、まあ、その余震コストの増加と調達コストが高まっている、まあ、金利が高いのでね、だからまあそこって実は金利高いと、でも貸し出し金利も高くなって差が取れるという感があるんだけど、高すぎると
ダメなんですね。
ダメというか借り手も少ないし、調達も大変だしっていう風になるのかなと。
経済とやっぱそこシュリンクするんですよ、うん、高すぎるとね。
だし、むちゃくちゃ好景気か、今ってインフレ抑えるための、うん、まあ、金利だから、うん、まあ、そんな業績悪くないと思うんだけど、業績がいい時っていうのはものすごい、まあ、なんだろう、借り手が多分お金借りていると思うんですよ。今そうじゃない金利高だから、やっぱり市況厳しいよねと、うん、なってますと、いう感じです。なので、うーん、個人的には、うん、まあ厳しいだろうなと、あんまりいい決算が出ないでしょうと、思います。だからやっぱり1年でこんなに、まあ、まあ、金利が上昇してしまったら、やっぱり安値覚えしている人もいるから、普通に適正な、その、 貸し出し金利を乗せても高いよってなるはずなんですよ、まあ、ここがやっぱりその銀行の大元である、まあ、商売の一つなんで、まあ、これは厳しいという
の
かなと。
でも今のお話でいくと、うん、やっぱアメリカの景気後退懸念ってまだ消えてない人たちもいるわけじゃないですか、うん、なので今の銀行株の決算の悪さを受けてですね、うん、やっぱりアメリカは景気後退だっていうふうに騒ぐ時期がちょっとこの先あるかもしれないですよね。
そうあるかもしれないですけど、あんたらそれ今年の10月か11月にやったやん去年の10月おととしの11月12月までにやったやんって何回やるんですかみたいな。だからそれは問い詰めたいよね。だから、うん、何回やってもいいんだけど、
そういう意味だから SP500 の、まあ、利益とかも年を通して今年はプラスに
10%、11、12% っていう
ことは忘れては私たちはいけない
ですよね。いけない。だからそれであればその SP500 の20倍っていう PR はまあ許されるかもしれないけど、うん、でも20倍本当にいいんすかっていう気はする。でも数年においてその業績が上がっていくのであればいいんだけど、うん、だって早めの利下げもそれに入っているという感じですね。でまあ、うん、そんな感じなんですけど、日経平均どうしようかねこれね。
一旦お休みですよ。でもね、
お休み
上がったのレンジブレイクしたわけだから
売りてえなこれ
あなるほど。
なんかコメントもビーコミさん今まで当てているのでまたチャレンジングな日経予想をお願いします。
いやそれは無理だよもうそうしたらもうここの 33,450円を、あ、33,000円今か、33,350円をショートして、うん、次は 36,000円で、踏みということで 36,000円ドロスカットでやっちゃうか、うん、もうまあ、3万4000円から距離が1300円ぐらい出てるから、まあ、いいかここでちょっと取り返すか
取り返しに行きます。珍しいですね、
うん、ちょっともう向きになるのも良くないんだけど、うん、やりすぎだろ。
お休みでいいんですか。
お休みでいいかな、差し入れにする
よ。向きになったら良くないよやっぱり、
まあね、いやでもやりすぎだろうと思うけどまだまだやりすぎだと一週間ぐらいでうーんってなりそうな気もするんです。だから
3万6000円一旦見てもいいんですか。
いやいいと思うよ、ね、いいと思う。だから3万6500円ぐらいになんないと踏まないけど、うん、踏むならまあそうするとだからあれかあと1500円分あれか今年はバッファーがあるのか、うん、あとそれ使おうそれ使おうじゃあ3万、まあ、さっきの3万3050円ショートで、
はい、3万5350円
ショートで3万6500円買い戻しで、まあ、トントンやってまたリスタートできるから、はい、そうしようか、
はい、まあ、やりたい方はということですね、
うん、そうやりたい方はそうしよう
は、まあ、お休み目線というのはベースにありつつも、うん、やりたい方は、
ね、そうだね
ということで、うん、
まあここで取っといた方がいいポジションももしあるならもう今日これはさっきのあでもねちょっとに言うと、うん、さっきものすごいセリクラっぽい踏み上げがあって、うん、はい、
で、ね、
そ
う
でその後さじじ上がってんだよ、うん、だから、ね、これまだ強いよっていうのがちょっ と、
う
ん、ショート目ショートとか短い期間の目線で、はい、見る結果なんだけどそれを逆らっていいのかと思うけど、うん、
クリック1回に35,859円まで一瞬につけまして、うん、
いいだから今後だから、はい、うん、これやっぱ S q 前の動きもあるしその個別株がついていけてないからやっぱここはショートっていうのは正しいんじゃないかと思うわ、うん、
月末ね日銀の決定会合とかもなんか理由付けして何らかの動きがあるかもしれない、
う
ん、
そう
です
ね、
何か皆さん理由を待っているような感じ
理由は待ってますよ、
う
ん、
ね、あるのかな。
そうしようか、まあ 取れた分ここでちょっと吐き出してもいいから行こうかとりあえず、
まあ、あの、うん、去年十分に利益を出せている方は、まあ、チャレンジしたいという方はここでそのポジション取りもありなのかな、う
ん、だからずっと厳しくてもうなんか無理だから、うん、B コメさん の、うん、予想にかけますわっていうやり方はやめよう。だからこれ忠実にこれをやってる人はまだ余ってるから、
ね、
余りを使おうと、
はい、余りのない方はお休み、
うん、そうだから税金だって今年決済してるからね、うん、そうそう、はい、うん、そうだね大丈夫だね、うん、
はい、あのコメント日経上がっても持ち株は上がらない、今日窓開けてるの分かってても勇気出して入っても陰線だったりなんか最悪です、損ばかりしてるというコメントも入ってます。難しいです
ね、だしなかなか難しいよね、うん、いやみんなの意見もやっぱりこう、うん、いろいろあっていいね、
はい、うん、そうですね、ここの相場でいろんな目線とあとねポジションを持っていらっしゃる方のコメントもいただいております、うん、ありがとうございます、うん、さあということで、まあ、2つの目線、まあ、うん、手元の資金の、ね、うん、あの有無といいますか、うん、その目線で、ショート取るか、うん、一旦お休みするかということです。
そうだね、
うん、はい、 いや来週どうなってるか楽しみです、ね、
そうだちょっとまたあれそうだね、
はい、うん、はい、ということで以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。さて年明け先週からリニューアルしたしゃべくりカブカブのコーナーです。こちらのコーナーではまぶちさん坂本さんさらに番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップします。株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。さて今回のテーマは累進配当に騙されるなと題してしゃべくりまくっていきたいと思います。さあ先週ね坂本さんからテーマをね、うん、あの決めていただいて、そう
そう、あなんかテーマあるやつなんだと思って、うん、じゃあ次俺がみたいな話なんですけど、はい、
累進配当
でそうそう、うんとそう、7ページに一応資料作ってきたんですけど、まあ、1枚だけどね、まあ、累進配当に騙されるなというところで、うん、耳障りが良いワードの真意を探るということで、まあ、僕も言うと評論家というね、まあ、仕事をまあしていて、耳障りの良いことばっかり言ってる方が人気が出るんでしょうけど、まあでもそうじゃないキャラはあえてね逆風の中演じてるわけですけど、まあ本当はみんなね頑張ってねみんなの儲かるのが一番いいですよと、で常に、ね、最高値が最高ですよってそうはいかないので、だし、まあ、あとはいつも言ってるけどその皆さんの判断が多分一番大事なんですよ、うん、というか、まあ、王様だからね皆さんはね、で僕が何言っても多分皆さんは自分がこうだったらこうなわけだし、こうしなさいと僕は言える立場にないので、まあ、そこはもう踏まえてやってるんですけど、まあその王様だったらことによる弊害利点いろいろあるけどね、弊害の中にやっぱりその自分で判断するからやっぱ都合よく判断しちゃうっていうのはね、株式投資、まあ、何の投資でもそうですよね、
自分の世界に閉じこもるとね、
そうそうそう、
いいことしか聞かないんだから、
そう悪いこととか聞かないし、悪いこと言ったらとんでもねえこいつはとかなってしまう、そう怒っちゃうからね、
ご立腹されるから、
ね、うん、まあ僕はでもまあそれをもう傷口に塩塗るぐらいやっちゃうけどね
塩まで塗っちゃうんですか、
塩塗っちゃう、ごめん塗るわそう、それ我慢できるのかって言いたい、そうだからそういう悪役は全部ね僕は引き受けるし、まあ、その分のアンチも好きなだけねもうたくさんいてくれっていう話なんですけど、
まあ、
ただね自分の正しいと思ってることしか言わんから俺は、まあ、そこはね絶対なんですよ。でまあそれはまあいいんですけど、まあ、これもねちょっとまあいろんなところ立てつくわけじゃないんですけど、まあ今年の夏ぐらいかな、このまあ累進配当って言葉がね、まあ、某新聞とかねもう出ていて、
う
ん、まあ、めっちゃなんかまさにニヤニヤしてるけど、まあ、
だって坂本と一緒にねこの企画とかねお声掛けたくさんいただいて、
そう、まあ、あるんだけど、でまあ最近ね、会社の方がなんていうのかな、まあ配当政策をね、個人投資家に対して、まあ、ちゃんと開示しますというところがまあ多くて、まあ、そこはさっき冒頭にあった通り、まあ東証とか、まあ、国とかからね、まあ、お役上場解消しましょうとか、その株式市場の問題点をお話しするというところがまあ、あって、 で、まあ、その中で、その株主還元、まあ、アクティビストの効果もあるかもしれないですけど、まあ、株主還元ちゃんとしますと、それによって、やっぱりある程度の株価形成っていうのができるんだっていうのが、この2年ぐらいで、皆さん、経営者の方ってなんとなく浸透したなと。まあ、相場が良かったわけじゃないですかっていうのはあるかもしれないけど、まあ、実際それを買っ、それを配当性がいいと思って買ってる人がいるわけだから、やっぱり高配当の銘柄って、この1年でかなりね、上の方が減ってるんだよ。前はさ、7% とかさ、まあまあ、増資、まあ、石膏はちょっと石膏じゃなくて、海運とかちょっとあれだけど、はい、まあ 7% とか、だから JT だって 7% 近くあったからね、はい、それがもう 5% 台だし、うん、一番上見てももうなんか 6%、5% ぐらいしかもう台しかないんじゃないっていうふうになってきてて、やっぱり配当がいいような株価上がったんだよね。うん、まあ、減配したのもあるけど。っていうのがあって、やっぱり高配当銘柄って人気なんだよね。
うん、確実にファンが。高になるんですよ、みんな人気だから。
そうなんですよ。だから、ちゃんと。配当政策を出すべきだというような、うん、まあ、その会社が増えてくるという中で、またこれはどのコンサルが言ったのかわからない、どの証券会社が言ったのか、信託が言ったのかわからんですけど、累進配当という言葉がですね、出てきてるわけですよ。うん、で、これはどういうものかというと、この減配せずに配当水準を維持する配当政策ということなんで、まあ、減配しませんよと。で、まあ、できれば増やしていきますよと。だから常に増配しますっていうより減配しないっていう方が正しいというね、うん、形で、これってでも今までってなんて会社側は言ったかなっていうと安定配当っていう言葉があったわけですよ、
はい、
で安定配当って安定した配当払いますよということなんでこれってダサいよねっていう風潮がすごいある努力してないよねその会社はとだから安定してるのはいいことだろうっていう経営者が長い方、もう20年ぐらいやられてる方とか多分言う方未だにいますし、うん、そういうのがちょっと抜け切れてない経営者の方一部いますけど、で、これは、累進配当って言っておけばいいんじゃないと。
うん、でも確かに最近私、あの企業取材は非常に多いですけど、うんうん、安定という言葉を使わないでほしいっていう。
うんそう
ご意見めっちゃ企業側からあります。
それはダサいと思うんですよ。アクティビストもそうだし。
成長を諦めたっていうふうに映るみたいで安定というの
も、うん。だからそれは反対票入れるんだよ。株主とかで多分ね。そういう多分まあ指針があるかどうかまでは分からんけど、やっぱりそういう風な風潮なんだよね。だから安定配当っていう言葉は今風に置き換えただけなんじゃねえかなと思ってですよ。で、この耳障りが良いワードにその騙されない、一つの大事な、ポイントとしては配当成功に着目しようというところですね。まあまあ当然配当利回りには着目する。まずは配当成功に着目しようと。はい、まあ、これって、まあ、利益に対してどのぐらい配当出してますかっていうところなんですけど、まあ、大体 40% ぐらいだといいねと、うん、まあ、いう評価が、まあ、もらえると思うんですけど、
30%以上、
まあ、30% 以上っていうのをみんな目指していると、うん。で、こういうのを出さずに、安定配当でちょっとずつ配当を伸ばしてますとか、減配何年してませんというような説明するところがあるんだけど、これはまずは30、40、まあ、申告期は別だよ。プライムで、まあ、ある程度の時価総額っていうのは、成長にお金を使わない企業特にねがまあ基本なんだけど、まあ、これが、ありますと、その 30% 40% 出してますとじゃあ頑張ってますねということで終わるんだけどこの 30% 40% 出せる企業がですね、まあ、安定的に配当してあんまり株主に回してもしょうがないねと、まあ、あの東日本大震災があってもね、リーマンショックあっても我が社は社員を守りますみたいな会社を、まあ、IR するかところがいまだにちょっとあるけど昔は多かった、うん、なんだけど、まあ、そういうまあ、配当政策を、まあ、自由に俺たちが決めてやらせてくれと無理せずやらせてくれっていうところは意外と、この累進配当という言葉を使うんだよね。だから、最近の、その、まあ、配当成功低い会社っていうのは、最近のこの増配合戦というか、この増配をすべきという株主に還元すべきというこの風潮ですね。まあ、ここから、まあ、ちょっと一本線を引いてですね、まあ、接したいというような、考え方なんですね。うん、
じゃあ、配当成功というものをしっかり打ち出している企業は OK、
うん、そう、配当成功
逃げずにね。
逃げずにね。僕は好きですよ。だって、それで減配したとしても、多分評価は、そんなに悪くないと思います。機関投資家の話を、うん、今、現役でやってる話しても、減配ってどう思うって聞いても、いや、それはしょうがないよねと。まあ、
業績連動の場合、
うん。まあ、チャレンジングにやってるんだからし、市況株っていうのはどこかでね、やっぱり市況に巻き込まれるわけだから、うん、その中でもやってるのはしょうがない。ただ、今出す、その意欲、4割とか、うん、出す意欲が強ければ、まあ、すごくそれはいいよねっていう、うん、まあ、話になるわけですね。うん、
じゃ配当成功と、累進配当というものを一緒にこう、明示している企業の場合は、うん、 どう話しますか。
これはね、馬渕さんかなり確信についてるよね。俺はこの、まあ一緒についてるところは意外とまあいいかなと思います。
なるほど、
減配しないからね、うん、いやそれってでもさ、配当成功が 40% だとして、まあ、業績が落ちちゃった場合、うん、じゃあ同じ配当って払えますかって話だよ。だって、うん、ある意味累進配当ってその逃げなく配当する、ちゃんと配当するってことだよね。だからこれが高かった場合って、うん、結構その前年の利益ベースも、まあ、ある程度あれば結構の額の配当を払ってるわけなんで、うん、そうすると意外とあの無理した配当を払わなきゃいけなくなるんで、
タコ足になっちゃう、
ね、そう、タコ足、そう、タコ配になっちゃうのも、もう辞さないってことだよね、これはね。だから都合よくちょっと業績悪かったのの配当成功の方で払いますとかいうのは多分許されないと思うから、それをやりたいんだったら僕もなんか IR やるときにちょっとアドバイスくださいとか社長から言われるんだけど、あの累進配当をでもまあ配当成功なら配当成功と DOE で出せばっていう話をしてます、うんうんうん、だ最低の部分を DOE で縛っといて、あとは配当成功でを低めにしといて、でそこで都合よく出すっていうような形がいいかなっていう話は、まあちょっと、まあ、なかなか話は難しくなっちゃうんだけど、 で今回の結論としては、うん、その累進配当は確かに全部ダメではなくて、すでに高配当の株が累進配当にしますっていう宣言をした場合は、うん、最悪でもその買った母家の配当はこの会社が嘘つかないで本当にやりますっていう形であれば、もう担保されるわけですよ。減配がないわけですよ。だから高配当を打ち出している会社のこの、累進配当株
2% 後半 3%、
いや、まあ、高ければ高いほどいいでしょ、だって減らさないんだから、そう、もうこれどこでもいいでしょ、
1% 台で累進配当言ってる企業は怪しい、
うん、これもう僕はもう怠慢だと思ってますね、怠慢だと思ってますね。だから配当成功がそれで 40% とか出るんだったらもうそれはしょうがないけど、うん、配当成功が 10% で、 で配当利回りが 1% 台前半とかで、で、累進配当しますみたいなところはどうかなみたいな、
安定配当だもんね、買い物って言ってるようなもんだもん、ね、
だからまあ一応ちょっとずつ上げたとしても1年で 2% ずつ上げたとしても、うん、やっぱり 40% になるどんぐらいかかるんですかっていう話じゃないですか、うんうん、だからまあもう繰り返すんですけど、すでに高配当である、高配当の定義って僕もツイッターでアンケートしたことあるんですけど、意外と個人投資家欲張り 4.5% 以上だ
よね。
それもうちょっと2年ぐらい前だから、まあ、あったんですけど、だからまあ今 3.5 以上で全然いいと思います
よ、ね、
だからまあ 3.5、まあ、4だと確実に高配当だと思う。だって、まあ、日経平均採用はトピックスでもいいや、だから日本の配当利回りの平均が2% 前半ぐらいでしょ、うん、だその倍ぐらいありゃそれは高配当ですよっていう話なんで、うん、まあ今で言うとそれがちょっとずれてるんで、もう一回久しぶりにツイッターでアンケート取ってみようかなと、うん、
ぜひ、
はい、思うんですけど、うん、
面白いですね、そのアンケート
から生の声だからね、
そうそう、その時 4.5% が一応多かったからね、
すごいな、
はい、でまあ、うん、まあ、もつめとしてもまあ繰り返しになりますけどね、やっぱ常に高配当の累進配当株、これがまあ裏切らなければね、意外と兄さんの後輩とポートフォリオに入れておけばいいかなと思ったりするんですよね。
ちゃんと学んでね、しっかり成長投資枠使いましょうって感じ、ね、うん、
まあ、ただこれは投資家とのコミットではあると思うんだけど、うん、会社としてのコミットではあるんだけど、まあ、変えるのも自由だからね、
そうかそうか、
だからそれでなんかうだうだうだうだ言ってる人が多分いると思うけど、これはしょうがないよね、まあ、過去の紐解くと、まあ、株主優待をさ、その権利落ちの後に変えてきたり、減減も減らしたりとか、あとは配当を減らすところもあるよ、
配当は、
配当、これ予定配当、予定だって会社が言ってて、3円を0円にしましたって、権利落ちの後に言うとか、昔の富士屋とかさ、もうあんま、
そんなことしちゃうんですね、
そう、そういうのがあったりとか、昔でもこれ20年、10後半年前とかだけど、15年以上前だけど、そんなこととか、結構ね、あるんですよ、うん、だから自由だっていうのを、まあ、変えても、変えちゃ罰則があるとかいうわけじゃないけど、変える会社もあるし、まあ、でも経営者が変わったら方針が変わることも十分あり得るわけだから、うん、だからなんだこれ配当上げすぎだろうと、もっと社員に払えよみたいなところが出てくるかもしれないけど、まあ社員に払って一番まあ最後で、まあ 法人税払った後に配当するわけだから、うん、まあ、そこが結果として減ってしまうということもあるかもしれないし、うんうん、だから、
ね、注目してね、
そうそうそう、
来週だからちょっと私今坂本さんがおっしゃった DOE のところ、
う
ん、
おいいですね、
株主資本配当率っていうちょっとアメリカとか海外では DOE を基準にするようになってきていて、自分も役員を務めたりするので結構このあたりの会話をメンバーとかで話
してめっちゃ聞いてえな、俺その真内さんがその社外になってる会社ためもっとため込みすぎだって言い方あるけど、もっと払えようと思ったけど意外と変わってきたな最近ね。
はい、
そうそうそうそう、
提案してます。
そうそう
そう、 DOE の話とかを
多分真内さんに言われたら確かに変えんとあかんねみたいなとこあるし、
なので結構今年そうそうそう、その私の会社以外にも DOE っていうのが注目になってくるのかなと思うので、今のお話、ね、ルシハイと学んでいただいて、うん、DOE を来週学びたいなと、うん、
いやこの新ニーサでね、うん、あの投資に乗り出している方が増えていく中で、そうそう、この番組の中でいいですね。
だから結構ね、そのね、だどの投資に買うかみたいなオルカンマニアの人がいるけど、うん、配当マニアになったらだいぶこれ進むと思うよ、ニーサ投資、うんうん、だからそれをもっと言う配当 YouTuber みたいなのが、まあ、配当太郎さんとかいますけどね、はい、うん、僕も持ってますけど、はい、うん、
さあということで来週は馬淵さんからご提案いただいた DOE についての解説をいただきたいと思います。ここまではしゃべくりカブカブでした。次回もお楽しみに。気になる坂本さん、馬淵さん、お二人の注目銘柄選別のポイントをいただくコーナーなんですけれども、今週の目線はどんなところにあるでしょうか。まずは坂本さんから教えてください。
は
い、
僕はそうね、配当かな、やっぱり、ね、
いいね、
配当と、はい、まあ、市況と両方かなと思いますけどね、はいはい、
もう皆さん今一番聞きたいとこですよ、うん、配当、
はい、そういう銘柄をちょっと持ってきました、
うん、はい、ありがとうございます。馬淵さんは。
私も配当絡みなんですけど、もともと今年は内需に注目、うん、通信注目、ニーサ特需というところで王道を持ってきました。
はい、はい、ということでお二人とも、まあ、先ほどの話に続いて配当に着目した銘柄ということ、うん、坂本さんはさらに市況、馬淵さんはさらに内需の銘柄ということで、うん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。まあ、このあたりのお話もね、しっかり聞いておくと来週のお話にもつながっていくということでね、うん、はい、皆さんしっかりと番組最後までお付き合いください。さて、時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産など、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。さて、ということで、今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組では、リスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。さあ今日もたくさんの方に同時視聴で、YouTube 上で分かる範囲でも見ていただいておりまして、うん、コメントもなんだかいつもよりさらに多い気がします、ね、
やっぱ今日相場がいいから
ですね。そうですね、はい、ね、活況です、こちらも、はい、ありがとうございます。まあ、いい時悪い時、そして膠着状態の時に相談したくなるようなね、う番組になっていきたいなと、ね、はい、思っておりますけれども、さあ高値なんですが、なかなかこれはこれで難しい、
難しいですよ、やっぱり
外してすまんと、うん、もう一回言っとくわ、
うん、はい。そうですね、いや、なかなか、ただ、まあ、お休みも戦略の一つということですからね、はい、まあ、来週この時間にどうなっているのか、はい、戦略を、ね、どう取るのが正解か、やはりその時になってみないと分かりませんからね、うん、皆さんも 休む勇気そして、ポジションを取る勇気両方ともね、うん、必要かなというそんな、意外と難しい相場という、今日になりました。まあ年明け早々なかなかヒヤヒヤする展開です。
難しいですね、
はい、ね、ということですけれども、はい、こんな相場もねみんなで楽しんでいけたらなと思います。しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。